今朝の説教は松見待たせる身と題して新井牧師が説教くださいます。
あるところに王様がいました。王様知ってる？知ってる？王様、王様ってなんかすごく偉いイメージがあるんですが、この王様はちょっと困った王様でした。なぜかというと、この王様は人を信じることができない、そういう王様だったからです。誰も信じることができない、そんな王様。誰も信じることができないから、いつも心の中は穏やかではありません。誰かが私のことを嫌ってるんじゃないか、あいつは私のことを嫌って命を狙おうとしてるんじゃないか、そんなことばっかり考えてるから、落ち着いて安心して毎日を過ごすことができないでいました。いつも怒ってプリプリ不機嫌なんです。困りますね。みんな自分のこと、僕のこと嫌いなんだから、だったら僕もみんなのこと苦しめてやる、いじめてやるんだ。いやー悪いなー、そんな悪い心が思った王様、どうやってみんなのことを苦しめてやろう。そうだ、たくさん税金を取ってやろう。税金って難しいですね。みんなが学校に行ったり保育園に行ったりすることや、道路を作ったりとか、いろんなことに使うお金をみんなでちょっとずつ出すんです。それをたくさんたくさん取ってみんなを苦しめてやろう。文句を言うやつがいたら牢屋に入れてしまえ、そんなわがままの王様でした。どんどんどんどんその悪い思いは膨らんでいきます。そしてきっと、あ、今お前悪口言っただろ、悪口言っただろ、今言ったか、言ってませんよって顔してる。だけど、いや言ったに違いないって言って捕まえちゃう。困ったね。人間なんてね、みんなね、外向きはいい顔してるんだ、ニコニコしてるけどね、心の中は何考えてるかわからない。みんなそうだぞって、そうやって王様は思ってた。怖いな。そんな王様のもとだから、もうみんな、国民は、人々は苦しんでいました、悲しんでいました。いつ王様に何か言いがかりをつけられて牢屋に入れられるか困った、あの知ったこいつ、ああ分かった思うんじゃない、これは困ったな。みんなビクビクしてました。だからもうみんな疲れちゃった、もうその国で生きていくのが嫌になるぐらいです。そんな様子を見ていた一人の若い男の子が、このままだったら大変だ、みんなが疲れ切ってしまう、いつかそうしたらこの国も滅びてしまう、だから今のうちに、まだみんなが元気な力があるうちに、あの王様を辞めさせなきゃダメだ、王様をあの王座から引き下ろしてしまえ、そう考えました。周りの人たちは言いました、やめとけやめとけ、絶対無理や、そんなことしたってあっという間に捕まって殺されてしまうぞ、やめとけ。でも若者は、その男の子は、いや本当は人間はみんないい心を持ってるはずなんだ、だけどあの王様がみんなのことを悪く言ったりいじめたりするから、だんだんいい心を持ってるはずのみんなまでなんか悪い心を持ち始めてしまうんじゃないか、そんなことはあっちゃいけないよ、本当はみんなが助け合って優しい心を持って生きていかなきゃいけないんだから、そのことを忘れないうちにあの王様は辞めさせなきゃいけないんだ、そう言ってみんなが辞めとけ辞めとけっていうのに、この人は王様のところへ行きました。そして言ったんです、王様もう辞めてください、王様がいたらみんなが悲しんで苦しんで困ってるじゃないですか、もうやめてください。 何を生意気なこと。王様怒ったよ。あっという間に捕まってしまって牢屋に入れられてしまいました。お前はわしの命を狙った。いやいや狙ってません、やめてくださいって言っただけなんです。いやいやお前は俺を殺そうとした、だからお前は明日処刑する、明日お前を殺す。王様はそう言いました。男の子は困っちゃった。ああやっぱりみんなが言った通りになっちゃった。でもねそれも覚悟してた、ちゃんと言わなきゃ、そう思ってきたんです。王様、確かに私は王様にやめてほしいって言いました。王様が怒って私を処刑する、殺そうというのも無理はありません。いいです、どうぞ殺してください。でも一つだけお願いがあるんです。3日待ってください。3日。実は妹が結婚するんです。だからその結婚のお祝いだけ、結婚式だけ出させてください、お願いをしました。もしそれが終わったら殺してくれていいんです。だから3日だけ待ってください、そうお願いをしました。でも人の言うことなんか信じられない王様ですから、そんな言うことを許すわけがありません。そんな言うこと聞いてくれません。お前どうせ逃げるつもりだろう、そうやって、そう言いました。そんなことありません、絶対に逃げません、私は必ず戻ってきますから、どうか妹の結婚式にだけ行かせてくださいってお願いをした。あ、そうだ、いいこと思いついた。うわ大変だ王様、これはどう、こういうのはどうでしょう。私の親友を、一番仲のいい友達を身代わりにします。私の一番大事なお友達を私の代わりに牢屋に入れておいてください。もし私が戻ってこなかったら、その私の大切な友人を処刑してしまってください。私はそんなことしません、友達を裏切ったりしませんから、戻ってきますよ必ず。王様はね、お、これは面白いことを言いやがったな、友達を、しかも一番大事な友達を牢屋に入れて、自分が帰ってこなかったら殺してもいい、へえ、そいつは面白いじゃないか。どうせお前そんなこと言って戻ってきやしないんだ、一度自由になって逃げられるのに、わざわざ殺されるために戻ってくるはずなんかない。人間なんてそんなもんだよ。だから友達をまんまと牢屋に入れて自分は逃げてしまうに決まってるな。よし、面白い、こいつの言うことを聞いてやろう。王様は言いました。よし、いいぞ、じゃあその親友を連れてこい、牢屋に入れてやる。でお前が3日経って戻ってこなかったら、こいつを俺は殺す。いいな。はい。王様はこの若者の言うことを聞きました。そして牢屋から出してあげたんです。もちろん代わりに一番仲のいい友達を連れてきました。そして牢屋の中に入ってもらいました。俺は必ず戻ってくる、お前を助け出すからな、分かってるよ、信じてるよ、お前は帰ってきてくれるさ、そうやってお約束をして、そして若者は妹の結婚式に出るために向こうの町まで出かけていきました。無事に結婚式のお祝いをしました。そして結婚式のお祝いが終わった後、また牢屋に戻るために町に帰っていきます。ところが途中で川を渡らなきゃいけないところ、雨が降ったみたいで川が溢れてます。うわ大変だ。橋が流されてる。シュッと行けるところをわざわざ遠回りしなきゃいけない。川も増水していっぱいうわーってなってるから渡れません。遠く遠くの橋まで行かなきゃいけませんでした。やばいぞ、間に合わないぞ、遠回りをして、でもなんとか急げば間に合う、諦めちゃいけない。 若者は走りました。走ってずっと行って今度山の方に入っていったら山賊が出てきました。
おお、
おい、持ってるものを全部出せ。お前の持ってるおもちゃ全部出せ。ブックオフに持っていく。そうやって山賊に襲われて大変です。身ぐるみ剥がされて怪我もして大変な目に遭いました。ああもうダメだ、もうダメだ。しかも殺されるかと思った。死ぬっていうことがどんなに怖いことかもう感じてしまいました。ああやっと助かったのに、俺はまた殺されに帰らなきゃいけないんだ。ああもうこのままどっか遠くに逃げてしまいたい。ああでも帰らなかったら友達が殺されてしまう。でも帰ったら王様に僕が殺されてしまう。もう誰にも見つからないような遠い遠いところに逃げていってしまえば、知らんぷりして誰に責められることもなく静かに暮らしていけるな。そうしようかな。あいつごめんだけど死んでもらおうかな。そんなことを考えちゃった。でもそんなことを考えている自分のことをふっと思ったら、僕はあのわがままな王様、大嫌いなあの王様と同じことを考えて、あんな王様になりたくないって思ってたはずだ。だからあの王様にやめてって言いに行ったはずだ。なのに今僕はあの王様と同じこと考えてる。醜い心だ。もう誰も信じられないようなそんな人間になってしまってるんじゃないか。でも僕の友達はあの牢屋で待ってる。僕が帰ってくるっていうことを待ってるはずだよね。王様もきっと僕が逃げちゃったら言うだろう。どれ見たことか、人間なんて信じられないんだ、みんな悪い心を持ってるんだ、ますます人々を苦しめるに決まってる、やっぱり僕は帰らなきゃいけないんだ。そう思って若者は気を取り直して走り始めました。なんとか戻らなきゃいけない、もう走れないと思っても、もう間に合わないと思っても諦めずに走りました。一生懸命走りました。そして期限が来るギリギリのところで牢屋にたどり着いたんです。王様戻ってきましたよ。王様はびっくりした。え、お前本当に帰ってきたのか。お前このまま逃げればよかったのに、なんで帰ってきたの。お前帰ってきたら殺されるんだよ。俺殺すよ。いいの。いいんです。僕は約束したんです、友達と、そしてあなたと。だからその約束を守るために帰ってきました。王様は本当に信じられない思いでした。絶対逃げちゃうと思ったんです。でもこの若者はわざわざ殺されるために帰ってきたんです。牢屋にいた親友もずっと友達が帰ってくるって信じて待ってました。信じられなかったら牢屋になんて入らないよね。だって自分が殺されちゃうの。だけど信じて待ち続けていました。王様は思ったんです。人間は本当はそういう優しい美しい心を持っているのかもしれない。この二人の若者が抱き合って泣いている姿を見て王様は心打たれて、この二人とも牢屋から出してあげたんだそうです。みんなの中にもある優しい美しい心、でもそれと喧嘩をしそうになる悪い醜い心、私たちの中にはそれ両方ともある。だけどいつでもやっぱり神様が私たちに美しい優しい強い心を応援してくれている、そのことを忘れないでほしいなと思います。はい、それでは子どもたちは別のお部屋に行ってもいいです。ここにいてもいいです。ちょっと難しいお話になりますから別の部屋。 皆さんよくご存知の太宰治の走れメロスのお話でございました。走れメロスのことを調べておりましたら、こんなエピソードが出てまいります。太宰が熱海の旅館に入り浸っていつまでも戻ってこないので心配した妻が、太宰の友人であった段和夫さんという女優の段文のお父様にちょっと様子を見てきてほしいとお願いをいたします。で、交通費や宿泊費を預かって熱海に段は向かいますが、熱海で太宰は段を大歓迎して連日飲み歩き遊び回り、彼が預かってきたお金もすべてそれで使い果たしてしまいます。で、飲み代も宿代もそれまでの分だいぶ溜まっておりましたので、太宰は段を人質にして宿に残して東京にいた井伏増二のところに借金をしに出かけていくんだそうです。で、段はそこの旅館に残されたまま数日待っておりましたが、一向に音沙汰がないと。段はとりあえず旅館に事情を話し、支払いを待ってもらって井伏増二のところへ行ってみました。すると二人は何事もないかのように将棋を指していたんだそうです。段はそれを見て激怒いたしますが、今まで散々迷惑をかけてきた井伏に借金の申し出のタイミングがつかめずにいた太宰が段に向かってこう言ったというんです。待つ身がつらいかね、待たせる身がつらいかね。なんとも身勝手な言い分だと思うんですが、走れメロスの物語に当てはめてみますと、その心境がわからなくもない。この場合の太宰が偉そうにこんなことを言えた義理ではないとは思うんですが、なんとなくそこに待たせる身と待つ身、どちらが辛いんだろうかというようなことに思いを馳せます。イエス様は私たちのために、その罪の贖いのために十字架につけられ死んでくださいました。今日は走れメロスのお話をしたので、あえて罪の身代わりというふうな言い方をさせていただきますが、イエス様が私たちの罪の身代わりとして死んでくださったんだ、そのことを、信じるか信じないかということについて、それは当然ながら私たち自身に委ねられている、決断といいますか告白であります。イエス様はご自身の受難の出来事について弟子たちにその前から語り聞かせ、そこに向かう準備をされておられましたけれども、そのことの意味やイエス様の心の内、そういうことを本当に理解していた弟子は残念ながらいなかったと、そのように言わざるを得ません。表面的にはこの方がやはり解放者であり救い主である、そのように信じ告白していた人たちはたくさん増えましたが、そして弟子たちももちろんそう思っていましたが、やはりこの世的な意味での、あるいは政治的な意味での解放者を期待していた人々にとって、本当の救いをもたらすイエス様の姿、その御言葉というのはなかなか理解できないでいたんだろう、それも無理もないことだろうと、そのように思うんです。ですからイエス様が捕らえられた時に、大祭司カヤファの家の庭で様子を見に忍び込んだペトロが、お前もあいつの仲間だと指摘された時、必死になって否定をいたしました。 捕らえられていたことが、結果的にはこの世的に見ると敗北だ。その敗北は今自らの命の危機にもなっている。そのように彼は感じたからです。実に自分の感情に正直に、その命の危機を回避するべく、私は仲間ではないと言い張りました。しかしご存知のように、彼は3度否定した後、鶏の鳴く声を聞いて大声で泣き出します。イエス様が捕らえられる前に、お前は私を3度知らないと言う、そう予言していたことを思い出したからであります。それに対して自分は決して裏切らない、そう誓い宣言していたんです。太宰のエピソードに重ね合わせるなら、待たせる身の辛さという姿と合わさってまいります。イエス様はご自身が十字架に挙げられるということについて、それはお前らの罪のせいだというように、その責任を私たちに転嫁されるようなことは決してなさいません。むしろ私たちは頼んでもいないのに、イエス様は私たちのその身代わりとなってくださったわけです。ただその上で、私たちが本来ならそこに挙げられるべきは私たちなんだということに気がついて、心から悔い改めることを期待されておられます。私たちは私たちの身代わりとなってくださったことがおられるんだ、そのことをどれほど真実に心に思い刻み込めるかということが問われているわけです。真実の信仰に生きるということは、自分の都合の良いように振る舞うことではなく、神様と一つになって歩むことであります。身代わりは私たち自身の代わりでありますから、言い換えるならば、それは私たち自身なんです。つまり十字架の上のイエス様を見上げるとき、それは私自身の姿をそこに見ることになります。いなければなりません。そうしてこそ、私たちはあがなわれた罪の大きさを心に留めて、それゆえに恵みの大きさを知るんです。どれほどのものを許していただいたのか、その感謝がますます大きくなるでありましょう。私たちは主イエス・キリストを信じます。その十字架の死による贖いを信じます。そのことによって許され、永遠の命に生きられることを信じます。これを喜びとできるまで信じるんです。お祈りいたします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが御子の愛の深さを知り、御子が私たちを信じて導いてくださっておられるように、私たちも御子を信じて歩み続けていくことができますようにお導きください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。